ジオおいでおいでその3。ありえっこがままいぱら。
3匹のクマ、3匹のクマ。昔、3匹のクマが森の中の家で仲良く暮らしていました。
1匹は小さな子グマ、
1匹は中くらいのクマ、
1匹はでっかい大グマ。
3匹はおかゆのお椀を一つずつ持っていました。
小さな子グマは小さなお椀、
中くらいのクマは中くらいのお椀、
でっかい大グマはでっかいお椀。
3匹は椅子も一つずつ持っていました。
小さな子グマは小さな椅子、
中くらいのクマは中くらいの椅子、でっかい大グマはでっかい椅子。
3匹はベッドも一つずつ持っていました。
小さな子グマは小さなベッド、
中くらいのクマは中くらいのベッド、でっかい大グマはでっかいベッド。
ある朝、3匹のクマは朝ごはんにおかゆを作りました。そしてお椀によそいました。でも、暑くて食べられません。3匹はお粥が冷めるまで森へ散歩に行くことにしました。3匹が散歩に行っている間に、
キャンディーという女の子がクマの家にやってきました。はじめ、キャンディーは窓から中を見ました。次に、鍵穴から覗きました。
中には誰もいません。キャンディーはドアの取っ手を回しました。
ドアには鍵がかかっていませんでした。
3匹のクマは悪いことをしたことがありません。だからみんなも悪いことをしないと思い込んでいたのです。キャンディーはドアを開けてまっすぐ中に入りました。
テーブルの上にはおかゆが乗っていました。
わあ、いい匂い。
おかゆを食べていいか悪いか、キャンディーは考えたりしません。さっさとおかゆのところに行きました。はじめにキャンディーは、でっかい大グマのおかゆを食べました。
あっつい、あつすぎる。
そこで中くらいのクマのおかゆを食べました。
冷たい、冷たすぎる。
そこでキャンディーは、小さな子グマのおかゆを食べました。今度は暑くもない、冷たくもない、ちょうどいい加減です。
うわあ、おいしい。
キャンディーは子グマのおかゆを全部食べてしまいました。次にキャンディーは隣の部屋を見に行きました。そこには椅子が3つありました。はじめにキャンディーはでっかい大グマの椅子に座りました。
クッションがゴチゴチ、あ、硬すぎる。
そこで中くらいのクマの椅子に座りました。
クッションがふわんふわん、柔らかすぎる。
そこでキャンディーは小さな子グマの椅子に座りました。今度はゴチゴチでもない、ふわんふわんでもない、ちょうどいい具合です。
わあ、いい気持ち。
キャンディーは椅子をゆすってゆすってで、ゆすってとうとう、メリメリバリーン。キャンディーはドシン、尻餅をつきました。キャンディーは3匹のクマの寝室に入っていきました。はじめにキャンディーはでっかい大グマのベッドに寝ました。
うわー、頭が高すぎる。
そこで
中くらいの熊のベッドに寝ました。
うえ、足が高すぎる。
そこでキャンディーは小さな子熊のベッドに寝ました。今度は頭も足もちょうどいい具合です。
うわー、いい気持ちいい。
キャンディーは肩まで布団をかけると、スースー眠ってしまいました。3匹のクマはもうおかゆが冷めた頃だと思いました。そこで朝ごはんにしようと家に帰ってきました。
でっかい大グマのお椀にはキャンディーがスプーンを突っ込んだままでした。誰かがわしのかゆを食ったぞ。でっかい大グマはでっかい声で言いました。
キャンディーは中くらいのクマのお椀にもスプーンを突っ込んだままでした。
誰かが私のおかゆを食べたわ。
中くらいのクマは中くらいの声で言いました。
小さな子グマも自分のお椀を見ました。あー、ないよ。誰かが僕のおかゆ食べちゃった。
小さな子グマは小さな声で叫びました。3匹のクマは隣の部屋に入っていきました。キャンディーはでっかい大グマのクッションをくしゃくしゃにしたままでした。
誰かがわしの椅子に座ったぞ。でっかい大グマはでっかい声で言いました。
キャンディーは中くらいのクマのクッションもぺちゃんこにしたままでした。
誰かが私の椅子に座ったわ。
中くらいのクマは中くらいの声で言いました。小さな子グマも自分の椅子を見ました。
あー、壊れてる。誰かが僕の椅子壊しちゃった。
小さな子グマは小さな声で叫びました。3匹は寝室に入っていきました。
キャンディーはでっかい大グマの枕をひっくり返したままでした。誰かがわしのベッドに寝たぞ。でっかい大グマはでっかい声で言いました。
キャンディーは中くらいのクマの毛布を蹴飛ばしたままでした。
誰かが私のベッドに寝たわ。中くらいのクマは中くらいの声で言いました。
小さな子グマも自分のベッドを見ました。
ああ、いるよ。誰かが僕のベッドで寝てる。小さな子グマは小さな声で叫びました。
キャンディーははっと目を覚ましました。3匹のクマがじーっとキャンディーを見つめています。キャンディーはびっくり仰天。ベッドから転げ出ると空いてる窓へ走っていって、えいっと飛び出しました。そして後も見ないで一目散に逃げていってしまいました。このあとキャンディーがどうなったかは誰も知りません。3匹のクマは二度とキャンディーに会いませんでした。
一口飲みました。お手手 草でもかぶっていましょうと頭に葉っぱをのせました。
だってだってのおばあさん。あるところに小さな家がありました。家の周りに小さな畑があって野菜が植えてありました。玄関のそばにいつも釣り竿と小さな長靴がありました。反対側の窓の下に椅子が一つありました。この家にはおばあさんと一匹の猫が住んでいました。おばあさんはとてもおばあさんで、98歳でした。猫は元気な男の猫でした。猫は毎日帽子をかぶって、長靴を履いて、釣り竿を持って魚釣りに行きました。猫は毎日、おばあちゃんも魚釣りにおいでよと誘いました。おばあさんは、だって私は98だもの。98のおばあさんが魚釣りをしたら似合わないわ、と断りました。猫はそれでも元気に魚釣りに出かけました。そしておばあさんは窓の下の椅子に座って畑で採れた豆の皮を剥いたり、お昼寝をしたりしました。
だって私は98だもの。
猫は毎日たくさん魚を釣って帰りました。おばあさんは、
なんてお前は魚釣りが上手なんだろう。泳いで取るのかい？どこの川で取るのかい？
猫は、おばあちゃんも一緒に来れば僕が魚を取るところ見られるのに、と言いました。
さて、今日はおばあさんの99歳のお誕生日です。おばあさんは朝からケーキを作りました。猫はおばあさんの作るケーキが大好きでした。
おばあちゃん、ケーキを作るの上手だね。
だって私はおばあちゃんだもの。おばあちゃんはケーキを作るのが上手なものよ。
おばあさんは猫に言いました。
ろうそくを買ってきておくれ。99本だよ。ろうそくを数えなくっちゃ、本当のお誕生日じゃないもの。
猫はろうそくを買いに行きました。急いで急いで、大急ぎで行きました。いい匂いがしてきました。
ケーキは大成功。これは大成功の匂い。
おばあさんはテーブルの上にお誕生日用のテーブル掛けをかけて、ナイフとフォークを出しました。
その時、猫が大きな声で泣きながら帰ってきました。
猫は左手に破れた袋と右手にろうそくを5本持っていました。猫はあんまり急いだので、川の中にろうそくを落としてきちゃったのです。猫はおばあさんの顔を見て、前よりももっと大きな声で泣きました。おばあさんはがっかりしました。
5本だって、ないよりましさ。さあ、ろうそくを上手にケーキに立てておくれ。5本だって、ないよりましさ。
おばあさんは明かりを消して、ろうそくに火をつけました。あたりが明るくなりました。
おばあちゃん、数えて、と猫が言いました。
1つ、2つ、3つ、4つ、5つ。ろうそくを数えると、本当にお誕生日の気分になるわ。
おばあさんはもう一回数えました。1歳、2歳、3歳、4歳、5歳、5歳のお誕生日おめでとうと自分で自分にお祝いを言いました。猫がもう一度数えました。1歳、2歳、3歳、4歳、5歳、5歳のお誕生日おめでとう。おばあちゃん本当に5歳？
そうよ、だってちゃんとろうそくが5本あるもの。今年私5歳になったのよと言いました。
僕と同じ。
そして2人はおいしいケーキを食べて寝ました。
次の朝、猫は帽子をかぶって長靴を履いて魚釣りに出かけようとしました。おばあちゃんもおいでよ。
おばあさんは、だって私は5歳だもの。あら、そうね、5歳だから魚釣りに行くわと言って、おばあさんは帽子をかぶって長靴を履いて元気よく猫と一緒に出かけました。
野原はとても広くて優しい風が吹いていました。おばあさんはもう長いことこんな遠くまで来たことがありませんでした。花がたくさん咲いていました。おばあさんは花の匂いをくんくん嗅ぎながら、5歳ってなんだか蝶々みたい。
ずいぶん歩いて川に来ました。
猫はぴょんと川を飛び越えました。
おばあちゃんもおいでよ
と猫は誘いました。
だって私は5歳だもの。あらそうね、5歳だから私も飛ぶわ。おばあさんは飛びました。おばあさんは飛びました。5歳のおばあさんは94年ぶりに川を飛び越しました。5歳ってなんだか鳥みたい。
向こう岸に着きました。そしてもっと川下の広い川の方まで歩きました。猫はズボンを脱いで川に飛び込みました。
ああ、いい気持ち、おばあちゃんもおいでよと誘いました。
だって私は5歳だもの。あら、そうね、私も入るわと言って、おばあさんも長靴を脱いで川に入りました。
あら、スカートが濡れるわと言って、おばあさんはスカートを持ち上げました。前掛けの中に魚が1匹入っていました。
あら、私なんて魚釣りが上手なんだろう。5歳ってなんだか魚みたい。
おばあさんが立ち上がると前掛けの紐が水の中に入りました。
すると前掛けの紐に1匹ずつ魚がぶら下がってきました。 あらあらあらあら、私なんて魚釣りが上手なんだろう。
おばあさんはすっかり夢中になって魚を取りました。
5歳ってなんだか猫みたい。
猫もおばあさんもたくさん魚を取りました。
ねえ、私どうして前から5歳にならなかったのかしら。来年のお誕生日にもろうそく5本買ってきておくれとおばあさんは言いました。
でもおばあちゃん、5歳でもケーキ作るの上手？
猫は少し心配そうに聞きました。
ありがとうとママイパーだ。
寝ない子だれだ。時計が鳴ります。ボーンボーンボーンボーン。
こんな時間に起きてるのは誰だ？フクロウにミミズク、おおお、黒猫、ドラ猫、
にゃー、
いたずらネズミ、
ちょちょちょちょちょちょちょ、
それとも泥棒？いえいえ、夜中はお化けの時間。あれ？あれ？あれれ？夜中に遊ぶ子はお化けにおなり？お化けの世界へ飛んでいけ。お化けになって飛んでいけ。
私ルールお散歩したいの？
うん、
待ってて、お母さん呼んでくる。私まだすごく小さい。でもいつかは一人でルルとお散歩できるようになるの。今はその途中だもん。大きな声でご挨拶できない。でもいつかはちゃんと言えるようになるの。今はその途中だもん。おばあちゃんに送ってもらった服、ぶかぶかで大きい。でもいつかはぴったりになるの。今はその途中だもん。真っ暗になると怖くて眠れない。でも、いつかは眠れるようになるの。今はその途中だもん。私の大事なお人形、貸してあげない。もう遊ばない。ずーっと遊ばない。ずっと遊ばない？そんなことできない。いつか遊べるようになるのかな。でもいつかじゃダメなの。仲直りしに行こう。いろんなことできるようになったら、小さい私じゃなくなるの。そうしたら私どんな子になるのかな。わかんない。でも大好きなものはずっと大好き。ルルのこともずーっと大好き。
おばあちゃんちの戸棚の奥で見つけたままの子供時代、白が黄ばんだ羽の冠、チュールのチュチュに小さなトーシューズ、私の足も入らないほど細くて古いサテンシューズ、両手を入れてパドブレさせたらコツコツ鳴ったままのトーシューズ、 つかテレビでママと見たわね。素敵なバレエスワンレイク、昔はママも憧れたのと、太めの腕を揺らして真似してた。これを履いた日、ママはほっそりと白鳥だったのね。これを履いた日、ママは真っ白な白鳥。
次は私の番。ここは熊のお医者さんの待合室。今日みんなは初めて注射をするのです。うさぎのミミちゃんも注射にやってきました。ミミちゃんが来た時には友達のみんなはもう来ていました。ゴン太くん、ガブリくん、コン吉くん、ポン太くん、ワンスケくん、花子ちゃん、ぴょんたくん、のろきちくん、みみちゃん。いつもは騒いだりはしゃいだりにぎやかなみんななのに、今日はとっても静かです。注射はとっても痛いと聞いていたからです。みんなは心配で心配でなりません。一番の方どうぞ。看護師さんが言いました。
熊のゴン太くんがのっそりのっそり診察室に入っていきます。みんなはゴン太くんが出てくるのをじーっと待ちました。
ゴン太くんが診察室から出てきました。
注射をしたところを手で押さえています。目から涙がこぼれています。乱暴者のゴン太くんが泣いている。よっぽど痛かったんだ。みんな震え上がりました。
次の方どうぞ。
ワニのガブリくんがのっしのっしと診察室に入っていきました。ガブリくんは嫌なことがあるとすぐに噛みつく癖があります。もしお医者さんに噛みついたらどうしよう。思いっきり噛みつくかもしれない。みんな心配しました。
ギャー
という叫び声が響き渡りました。
やっぱり噛みついたんだ
とみんなは思いましたが、ギャーと叫んだのはガブリ君の方でした。注射器を見た途端、ガブリ君が叫んだのでした。そしてガブリ君は注射をしないで逃げて帰りました。
次の方どうぞ。
キツネのコン吉くんは仲良しのポンタくんの手を引っ張って診察室に入っていきました。
診察室ではコン吉くんとポンタくんが抱き合って離れません。
やっぱり注射はできませんでした。
次の方どうぞ。
犬のワンスケくんが静かに診察室に入っていきました。
診察室からは何も聞こえません。
みんなはほっとしました。ワンスケくんは大丈夫だったんだと思いました。
でも本当はワンスケくんはお漏らしをしてしまったのです。
次の方どうぞ。
豚の花子ちゃんが鼻を押さえながら診察室に入っていきました。
診察室に入ると花子ちゃんはお医者さんに言いました。
鼻がムズムズするの。だから今日は注射はやめます。
次の方どうぞ。
カエルのぴょんたくんは診察室に入ると部屋中をぴょんぴょん飛び回り逃げ回りました。やっぱりぴょんたくんも注射はできませんでした。
次は亀ののろきちくんです。のろきちくんは診察室の椅子に座ると
頭も手も足も引っ込めてしまいました。そしていつまで待っても手も足も出てきませんでした。次はうさぎのミミちゃんの番です。
次は私の番、次は私の番、次は私の番。ドキドキドキドキ、ミミちゃんの心臓は破裂しそうです。
次の方どうぞ。
とうとうミミちゃんの番になってしまいました。ミミちゃんはふらつきながら診察室に入っていきました。看護師さんがミミちゃんの震えている手に消毒をしました。それから熊のお医者さんがミミちゃんを覗き込んで言いました。
おや、かわいい子だね。
そう言われてミミちゃんは真っ赤になってうつむいてしまいました。
はい、終わったよ、
熊のお医者さんが言いました。
え、いつの間に。
帰り道、ミミちゃんは叫びました。
なんだ、注射なんてちっとも痛くないじゃない。
次の日、ミミちゃんはガブリ君とコンキチ君とポンタ君とワンスケ君と花子ちゃんとピョンタ君とノロキチ君を引っ張って熊のお医者さんへ行きました。
ありえっこと、ママイパラブイドンセオパパランパラン。ありえっこと、ママイパラブイメテオパゴンコトン。ありえっこと、ママイパラブイドンセオパパランパラン。ありえっこと、ママイパラブイメテスリアコンタロン。
もこもこもこ、しーもこもこもこ、
にょき
もこもこもこ、
にょきにょき、
パーク、もぐもぐ、
つん、ぽろり、
ぷー、ぎらぎら、
パチン、パ
ー、ふんわふんわふんわ。ふんわ、ふんわ、ふんわ、し
ー、もこ。
ありえっこと、ママイパラ、ぷいどんせ、おぱぱらんぱらん。ありえっこと、ママイパラ。
森のひな祭り。小さな森の近くに一軒の家がありました。その家の蔵にはネズミばあさんが住んでいました。春も近いある日の朝、ネズミばあさんが繕い物をしていると、
郵便ですと
山場と郵便屋さんが手紙を持ってきました。手紙は森の野ネズミ子ども会からで、こう書いてありました。
ネズミばあちゃんへ、お元気ですか。私たちも元気でちゅ。森のネズミばあちゃんもものすごく元気でちゅ。
ばあちゃんが元気なのは、子供の頃、ネズミばあちゃんの家のひな祭りにお呼ばれして、きれいなおひなさまに祝ってもらったからだと言ってまちゅう。今年、私たち野ネズミ子供会は、森のひな祭りをしたいと思いまちゅ。ネズミばあちゃん、一生のお願いでちゅ。おひなさまを森へ連れてきてください。お願いしまちゅ。お返事ください。野ネズミ子供会より。
ネズミばあさんは大きな声で手紙を読みました。すると、
参りましょう。参りましょう。森のひな祭りをいたしましょう。と
くぐもった声がしました。声はおひなさまが入っている大きな箱の中から聞こえました。ネズミばあさんはおひなさまの箱を開けました。
大丈夫かしらね。うちの大事なおひなさまを森のひな祭りにお連れしても。
ネズミばあさんが言うと、
大丈夫ですとも。
うちの人がひな祭りの飾り付けをする前に帰ってくればいいのですから。
箱を出してもらったおひなさまはうれしそうに言いました。
そうね、それじゃあ出かけましょうか、と
ネズミばあさんは言いました。山場と郵便屋さんはうれしい知らせを持って急いで森へ飛んでいきました。ネズミばあさんとおひなさまはポカポカと暖かい日差しの中を笑いさざめきながら森を目指してゆるりゆるり歩いていきました。
大丈夫かしらね。こんなにのんびり歩いていって森までつけるものかしら。
ネズミばあさんが心配していると、知らせを聞いた野ネズミ子ども会の子ネズミたちがネズミばあさんとおひなさまを迎えに来ました。子ネズミたちはおひなさまを乗り物に乗せるとゆっくり走りました。初めて見るおひなさまがあんまりきれいなので、子ネズミたちはドキドキして何も言えませんでした。森では野ネズミたちが待っていました。
うわー、おひなさまだ。なんてきれいなんでしょう。
みんなはネズミばあさんとおひなさまを森の広場へ案内しました。噂を聞きつけて森の動物たちもやってきました。野ネズミ子ども会の一匹が、
では、これから森のひな祭りを始めますと言いました。
すると五人囃子が笛や太鼓を鳴らしました。
ピーヒャラポンポンピーヒャララ
お囃子に合わせて三人官女が歌を歌い、お内裏様が踊りを踊りました。
春風吹け吹けやポンポン、芽を出せ花咲けよポンポン、今日は森のひな祭り、ピーヒャラピーヒャラピーヒャラポン。
野ネズミの子供たちが元気に育つよう、森の動物たちが幸せに過ごせるよう、おひなさまは祝いました。それから三人官女がみんなに甘酒を配りました。一口飲むと体が温かくなり、二口飲むとウキウキして歌ったり踊ったりしたくなりました。そこでおひなさまと森の動物たちは手をつなぎ、歌を歌い踊りを踊って森のひな祭りを楽しみました。夕方になりました。あたりが薄暗くなってきました。ネズミばあさんは心配そうに言いました。
大丈夫かしらね。そろそろ家へ帰りましょうか。
けれどもおひなさまはのんびりとうたた寝をしています。冷たい風がさーっと吹いてきました。野ネズミ子ども会の代表が、
これで森のひな祭りを終わります。素敵なひな祭りができて私たちはすごーく嬉しいです。おひなさま、ネズミばあちゃん、どうもありがとうございました。
と言いました。あたりはどんどん暗くなり、ちらちら雪が舞い始めました。
さあ大変、急いで家に帰りましょう。ネズミばあさんが言うと、子ネズミたちは急いでおひなさまを乗り物に乗せ、ネズミばあさんの家を目指し、急ぎに急ぎ、走りに走りました。家に着いた時には、あたりは真っ暗でした。子ネズミたちはおひなさまとネズミばあさんにお礼を言うと、元気よく森へ帰りました。おひなさまは、
なんとワクワクする一日でありましたなぁ、と楽しそうです。
その姿を見てネズミばあさんはあっと驚きました。おひなさまもお互いの汚れた姿にやっと気づき、
こんなに汚くてはうちのひな祭りに出してもらえまい、きっと捨てられるに違いない、と言って泣き出しました。
大丈夫大丈夫ですとも、ネズミばあさんは蔵の中を走り回り、糸や針や布を持ってきて、破れた衣を繕いました。刷毛や筆、おしろいや紅、それに絵の具を探してくると、おひなさまの汚れた顔や手をきれいに塗り直しました。小さな櫛で乱れた髪を整え、衣を着せると、元通りのきれいなおひなさまになりました。そこから大きな箱におひなさまをしまいました。
やれやれ、これで大丈夫。
ネズミばあさんはすっかり疲れて、自分の寝床に戻るとぐっすり眠ってしまいました。
次の日、ネズミばあさんが目を覚ますと、おひなさまの大きな箱がありません。急いで座敷をのぞいてみると、おひなさまがきれいに飾ってありました。おひなさまはすまし顔で、泣いたり笑ったりしたことなど一度もなかったみたいに見えました。ネズミばあさんはほっとして、キッキッキッと笑ってしまいました。
その日の夕方、
郵便です。
山場と郵便屋さんが手紙をどっさり運んできました。それは、野ネズミ子ども会の子ネズミたちからのお礼の手紙でした。
もうねんね。
眠たいよ。おやすみなさい。ワン。
犬もねんね。一人でねんね。
眠たいよ。おやすみなさい。にゃ
ん。猫もねんね。まるくなってねんね。
おやすみなさい、ココココ
。おやすみなさい、ピヨ。眠たいよ。
めんどりもねんね。ひよこもねんね。おめめつぶって、くーくーねんね。もうねんね。ももちゃんもねんね。
おめめが眠たいよ。
毛布もねんね。お人形さんもねんね。一緒にねんね。おめめつぶってとろとろねんね。みんなねんね。おやすみなさい。
Thank you. 読んだお話、三匹の熊、ポール・ガルドン作、多田博美役、だってだってのおばあさん、佐野陽子作、絵、寝ない子誰だ、瀬名恵子作、絵、小さい私、笠井麻里作、岡田千秋、絵、次は私の番、井本陽子作、え、もこもこもこ、谷川俊太郎作、元永貞政、え、森のひな祭り、小出康子作、もうねんね、松谷美代子作、長谷川康夫、え、歌、雨降り熊の子、作詞、鶴見正男、作曲、湯山明、編曲、貞光由美子、歌、土井優子、ママが白鳥だった日、作詞、冬森佳代子、作曲、津志見隆、編曲、貞光由美子、歌、土井優子、ブラームズの子守唄、夢の中で聞こえた歌は、作詞、土井優子、作曲、ブラームズ、編曲、貞光由美子、歌、土井優子。
お話は浅野玲子でした。アデュー。